私たちは手紙の中で感謝が記されているところを先ほど聞きました。新約のコリントの信徒への手紙1、その第一章4節からの言葉でした。この手紙は伝道者パウロからコリント教会の信徒に向かって記された手紙です。ではそこにパウロからコリント教会の人々に対する感謝がまず記されていたのかというと、そうではない。伝道者パウロがまず真っ先に感謝を表す相手は主なる神でした。4節からどうぞお聞きください。私はあなた方がキリストイエスによって神の恵みを受けたことについて、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストに結ばれ、あらゆる言葉、あらゆる知識において、すべての点で豊かにされています。コリントの信徒はかつて何をしたか、あるいは自分がかつてコリントで何をしたか、そういったことは二の次とされている。またパウロ自身がコリントの信徒に伝えたいことも積もるほどあるのですが、それも後回しにされている。パウロは主なる神が私たちに、自分たちに何をしてくださったのか、まずそれを思いつつ手紙を書き記すのです。そしてその主への感謝からこの手紙を始めたのです。主を中心に思いながら手紙を書き記す、そのことは主の皆が繰り返し記されていることからも分かります。今日は4節から9節までを聞きました。その中で主イエスキリストとか神という言葉が何度も何度も出てきている。よくよく読めば一つの文の中に必ず主イエスキリストの皆が含められて語られているのです。そんな主の名前について重要な言い方が含まれています。それは4節などにあるキリストイエスによってという言葉です。によってと訳される言葉、これは新約の元の言葉で英語のin にあたる言葉です。何々のうちにというあの in、 その意味がここにはある。4節を言い換えればコリント教会の信徒がキリストイエスのうちにあって神の恵みを受けたことについて、いつもパウロは主に感謝しているということです。5節にキリストに結ばれという言葉があります。実はこれも同じく in にあたる言葉が使われています。コリント教会の信徒はキリストのうちに入れられて、あらゆる言葉、あらゆる知識においてすべての点で豊かにされていると言い表しているのです。 in Christ、 キリストのうちにあってという言い方、それはここだけでも2連続で何度も何度も手紙の中で語られていくことになります。パウロにとって主イエスは遠く隔たった方ではないのです。人と人が物を何か郵送して支えるようにして、イエス様がパウロや、あるいはコリントの教会を支えているのではない。主イエスがその救いの中にパウロやコリント教会の者たちを入れてくださった、そしてそのうちで生かしてくださっている。 そのキリストのうちに入れられているからこそ、コリント教会は言葉も知識も豊かにされ、パウロ自身もその恵みのうちに起こったその出来事、コリント教会は恵みのうちに入れられたということを主にあって、そのうちにあっていつも喜んでいる、いつも喜ばざる得なくなっている。6節からの言葉においても主と私たちの関わり方が明らかにされます。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエスキリストの現れを待ち望んでいます。賜物という言葉がありました。コリント教会の信徒たちが信仰の言葉、信仰の知識を豊かに与えられているということを、それを賜物という言葉で改めて表しています。実はこの賜物という言葉、聖書の元の言葉で言うとカリスマと言います。カリスマという言葉は日本でもよく使われるようになってきている言葉です。上に立つ者の圧倒的な指導力をカリスマ的だとか表現したりするし、あるいは何らかの役割仕事で豊かな才能を持っている者をその肩書きにカリスマなんたらとつけて表現するわけです。ただそれはあくまで日本において使われる表現では、聖書の方はどうかというと、ここでパウロが何を伝えたくてこのカリスマという言葉を使っているかというと、主なる神から与えられた、まあ能力、力、賜物ということを言い表したいもの、主なる神が恵みによって与えた賜物という、そういう意味でここでカリスマという言葉を使っています。実はですね、このカリスマの中にそもそも恵みという言葉が含められています。恵みという言葉は聖書の元の言葉でカリスというのですが、カリスマの中にはもうそれが含められている。賜物の中には主から与えられた恵みという大前提があったのです。それをパウロははっきりとここで伝えている。パウロはこの手紙において、まず主を中心にすることからまあスタートを切ったわけです。その主への感謝をまず書き記した。そして主から与えられた恵みを、賜物を思い起こしながらその手紙を書き記していくわけです。主への感謝と主への主の恵みに対するその思いを語らなければこの手紙が始められなかった。なぜならばパウロ自身とコリントの信徒たちが主の恵みへの感謝なくしては心を合わせて一つになって祈ることができないと知っていたからです。私たちは主なる神からの恵みを見失って感謝を失ってしまえば、人間を中心として自分を中心としてしまうことがある。実はコリント教会の信徒もその誘惑に駆られ、そしてその誘惑に陥っていたということがこれから明らかにされていきます。私たちが今日聞いた聖書の直後から実はそういったことが明らかにされていくんです。今日の就任式でもその後の話の言葉を用いて私たちに主の御言葉が伝えられたわけです。コリント教会では力ある伝道が進められていたことは事実なんです。生まれたての教会、地中海に広がっていた教会の中でとても力ある教会だった、 コリント教会、そしてそこには指導者たちも豊かに主の御言葉を取り継ぐ才能あふれた指導者たちも与えられていた。しかしコリント教会はついついそれらの力や言葉を自分たちに属するものと捉えてしまう誘惑に負けていたのです。そうすると自分の思い、人間の思いで教会のことを判断してしまう。例えば自分の主張や好みで教会の指導者のどっちがいい、どっちがいいなどということが議論になってしまう。私たちの唯一の救い主であるイエス・キリストによって一つとなるはずの教会がその主を脇に置いて分裂してしまっていたのです。コリント教会に起こった現実、それは私たちにも迫るものです。この鎌倉雪の下教会も他の日本の教会にもそういった誘惑は襲いかかってくる。主なる神以外の何かに頼ってしまう、才能ある人間に頼ってその賜物が主からのものではなくその人間から生まれるものだと思ってしまう。教会だけではない、私たち一人一人もその主の恵みを忘れ、主への感謝を忘れてしまいそうになる。こういった誘惑に一番さらされるのはもしかしたら牧師かもしれません。御言葉を取り継ぐ、神様の言葉を受けてそれを取り継ぐってこの務めの中で才能を求めるのです。もっとうまく語りたくなりたい、そう願うのです。その中でその才能が自分の中から生まれたものだとか思ってしまう誘惑がある。でもそれは違う、実は神様から与えられたものじゃないかと。牧師に限らない、私たち一人一人が主から与えられているものなのにそのことを忘れてしまいそうになる。私たちは一人一人主なる神から賜物を与えられています。それはさまざまな才能といったものに限らないでしょう。最も大きなものとして捉えられるのは命じゃないでしょうか。私たちは自分で命を作り出すことはできない。自分の命が取り去られそうになった時にそれを自分で救うこともできない。実は命は神様から与えられて保たれて、そして神様によって救われるものだと知らされていくのです。それを私たちは知らずに、また忘れて生きてしまいそうになる。そうやって自分の思いにとらわれたら誰とも一致はできない。何より主なる神の思い、御心と一致できなくなってしまう。パウロはそのように人間中心になってはならないよと語り進めていくことになります。そのためにまず伝えたいのです。私たちは感謝すべきは主イエスキリストだと。私たちに与えられている良いものはすべて主から与えられているものだと。私たちもそのように今日祈り、主を見上げたいのです。主こそが私たちに恵みを、賜物を与えてくださる方。私たちも真っ先に感謝を捧げたいのです。私たちの教会の姿、今ここに集まっているこの群れの姿はそうやって神様に向かって感謝していく群れです。鎌倉雪の下教会もこうして今礼拝を捧げています。私たち一人一人もさまざまな困難を抱え、それを自分で解決できないことを知らされて弱る時もありながら、でも神様に導かれてここに集められた。そしてその中で神様の救いを知らされる。その中で教会の群れは 感謝を捧げるのです。礼拝で示され与えられた恵みに感謝を表すのです。そして教会はその恵みをくださる主をさらに人々に告げ知らせる群れです。伝道するのです。困難や問題、あるいは避難すべきところがありながらもコリント教会は伝道していた。そのことをパウロもはっきり書き記していました。6節から改めて聞きます。こうしてキリストについての証しがあなた方の間で確かなものとなったので、その結果あなた方は賜物に何一つ欠けるところがなく、私たちの主イエスキリストの現れを待ち望んでいます。主も最後まであなた方をしっかり支えて、私たちの主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエスキリストとの交わりに招き入れられたのです。コリント教会は主を伝道するために言葉が与えられ、知識も与えられました。それによって主を証しする歩みを確かなものとされていたのです。主はそのコリント教会を豊かに生かし、ずっと支え続けていてくださるとパウロは宣言しています。その教会の伝道はいつまで続くのか、私たちの教会の伝道のゴールはどこか、それは主イエスキリストが再び地上に来てくださって救いを完成してくださるその日です。その時まで私たちは主を待ち望みながら主の救いを告げ知らせるのです。教会は決して完全なものではなかったはずです。コリント教会には実際問題がありました。同じように日本の教会も、この鎌倉行きの下教会も賭けがある。そして私たちにも賭けが、弱さが、罪がある。そんな私たちが主イエスキリストの日に火の打ち所のないものにさせられるとまでパウロは言い切るのです。そのために主イエスキリストの救いの出来事が起こったのです。私たちがどんなに自ら拭おうとしても拭えないその罪を主イエスは背負って十字架で死なれました。しかし主イエスは私たちが失うはずだったその命を新たに得られるようにと復活させられたのです。そして復活の主イエスが今も教会を支え導いてくださっている。救いを完成させるその時に教会を、私たちを火の打ち所のないものとしてまで変えてくださる。私たちがしっかりと支えられるのはこの主イエスの十字架と復活による新しい約束によってであります。これこそが主なる神の真実です。主イエスの救いにより頼む私たちを主はしっかりと支えてくださいます。主の救いの中に入れて命を、言葉を与えてくださいます。そして主の子供、家族として愛されながら生きる道をくださいます。これこそが神の真実です。祈ります。主なる神よ、あなたに感謝を捧げます。私たちにあなたが恵みを与えてくださいました。主イエスキリストの十字架と復活という救いの御業によって恵みを与えてくださいました。あなたから私たちの命が 賜物が与えられています。教会がその賜物を大事に受け取り用いて伝道することができますように、そしてあなたへ心からの感謝を賛美を捧げられますように、主の御名によって祈ります。アーメン。